皆さんこんにちは、ディズニーマニアの田代です。今回から皆さんの心を照らすようなキラキラとした魔法をお届けするために、ロケットニュースの記事で、私田代が魔法を感じたものをご紹介していきたいと思います。これを聞いてですね、そもそもロケットニュースの記事に魔法を感じるようなものがあるのかとか、魔法ってそもそもなんだよっていろいろ疑問も湧くかと思いますが、ちょっとね、試しにちょっと聞いてみて、何か感じるものがあれば、幸せです。それでは、早速紹介していきたいと思います。1本目の魔法を感じた記事はですね、羽鳥さんが書きました。この記事です。100均検証、ダイソーのプールに入ってみたという記事です。これはですね、羽鳥さんがダイソーで見かけた700円のプール、プラスチックプールっていうんですかね、簡易的なプールを買ってみて、ただね、ちょっと見た目が可愛いっていうのもあって、子供用なんじゃないかということで買ってみて、大人も楽しめるのかっていうのを検証してみた記事なんですけれども、実際に使ってみたら行水ができたり、マーライオンできたりと、いろいろなんか楽しみ方があって、羽鳥さんは最後にですね、逆詐欺じゃないかと、もう値段以上の楽しみ方ができる逆詐欺じゃないかというオチになっています。それでですね、この記事を読んだ時に自分が思い出したのが、自分が小学生ぐらいの時によく母が水風呂、夏にですね、水風呂を用意してくれたんですね。で、私弟がいるんですけれども、その弟と一緒に水風呂入って、まあプール代わりじゃないですけど、まあ、それでまあ涼を取ると、その夏暑いから涼を取ってたんですけど、まあね、本当はまあプールに行きたい気持ちもありました。うん。でもその水風呂だからこそ、なんなら水風呂だから本当のプール以上に楽しかったんじゃないかなって今振り返って思うんですよね。で、その時にその何ですか、ウォータースライドに見立てて、お風呂の板ですかね、そのお風呂の板を壁に立てかけて、そこを滑ったり、ウォータースライドに見立ててとか、あと弟と一緒にですね、プールじゃない、お風呂の浴槽をぐるぐる回って水流を作って、それに、まあ、ちょっと流れに身を任せて遊ぶみたいなこともやってたんですけど、この本当のプールじゃないからこそ、何か足りないからこそ、そこで想像力がかきたてられる、イマジネーションが生まれるっていう、まさになんか魔法みたいなものをあの時感じてた気がするんですよね。うん。で、現にこの記事の中で羽鳥さんもですね、そのダイソーのプールで、いろいろ遊んでる中で、だんだんね、その記事で使ってる画像を見ていくと分かるんですけど、なんかね、本当になんか真剣に、真剣に遊びに熱中している男の子のような、ちょっと、ね、顔になっていってるような気がするんですよね。うん。そう。多分ね、これ、普通の、市民プールとか普通のプール行ってたら、羽鳥さんは、まあそうだよね。まあ普通のプールはこんな風な楽しみ方だよねって終わってたけれども、いや、この700円のダイソーのプールをいかに楽しむか、っていうのを想像力かイマジネーションを働かせて楽しもうとしたから、こういうなんか男の子同士に帰ったような笑顔になったんじゃないかなっていうのは記事を見てて思いました。うん。だからね、なんか足りない、何か足りない時の、方が、そこで生まれる幸せの量、もしくは楽しみの量は多いんじゃないかなっていう時もあると思うんですよね。なので結構ね、普段で、あれが欲しいとか、あれしたいとか、考えるかもしれないですけど、でも実際にそれをやったりとか、実際にそれを手にしたら、あれ思った以上になんか幸せ得られないな、満足感得られないなっていう時もあると思うんですよね。実はそこに秘められたことっていうのは、実はそれが実現する まさにイマジネーションが働いてくれる時の方が幸せかもしれないっていうのをこの記事を読んで、感じました。では次の魔法を感じた2番目の記事を紹介していきたいと思います。2番目の記事はですね、亀澤さんが書きましたこの記事です。ネクタイ発祥の地クロアチアで、うちの上司に似合う最高のネクタイを選んでもらった結果が最高すぎた。これはですね、亀澤さんがクロアチアに行った際に、なんかこの記事を読んだ限り、このネクタイ発祥の地らしいんですよね、クロアチアが。そこで、お土産に、亀澤さんの上司にあたる佐藤さんにお土産としてネクタイを買っていこうと。で、クロアチアの現地の店員さんに佐藤さんの写真を見せてですね、うちの上司こういう人なんだ、こういう人なんだけれども、この人に似合うネクタイ何かありますかって聞いて、店員さんが選んでくれて、で、それを買って、最後、佐藤さんにプレゼントして終わるっていう記事なんですけれども、このですね、佐藤さんのこの蝶ネクタイをもらって、実際に自分の首につけた時の笑顔を、もちろんね、なんかもう、幸せいっぱいで見てるこっちもなんか微笑ましくなるんですけども、この記事を読んだ時に、このもちろんね、満面の笑みの佐藤さんもいますけど、この満面の笑みの佐藤さんを見て亀澤さんもすごく笑顔になった、なんなら佐藤さんより笑顔になったんじゃないかなっていうのをちょっとね、なんか想像したんですよね。なんか海外に行って誰かを思ってプレゼントを買うと、でその一生懸命考えて買ったプレゼントを相手に送ったら想像以上に喜んでくれたと。現に、亀澤さんも言ってるんですよね。佐藤さんがすごく喜んでくれたから、なんて可愛い上司なんでしょうって亀澤さんも記事の中で書いてるんですよね。そんぐらい亀澤さんも喜んで、そう、一生懸命考えて誰かを思って送ったプレゼントが喜んで受け取ってもらえるっていうこの幸せ、人に対して世界に対して自分がすごくポジティブな影響を与えているというこの実感、感覚に秘められた魔法を私はすごく感じました。このなんかね、プレゼント送るってなると、そのもちろんもらうことの方がなんか幸せって一般的に思いがちなのかもしれないですけど、この送ることの方が実は幸せがいっぱい秘められてるんじゃないかなって自分自身の実体験からも思うことが多いんですよね。自分が世界に対してすごくポジティブな影響を与えてるっていうこの自己肯定感はなんかすごく幸せであり、自分自身のそれからの毎日をキラキラさせてくれる魔法がそこに秘められてると思うんですよね。でですね、その亀田さんこの記事の締めとしてこう書いてるんですね。みんなも旅行へ出かけたらその土地ならではのお土産を探してみてほしい、ついでに上司の評価も上がるぞ、ふふふって書いてるんですよね。このなんか何すか、ちょっとね照れ隠しもあると思うんですよね、佐藤さん、上司のことを喜ばせて、買ったなんかまあ本心だと思うんですけど、まあ実は上司の評価を上げるために買ってきたんですよ、へへへみたいな。ただね、ここになんか秘められた亀田さんの優しさ、こうやって一生懸命、佐藤さんから見た時に一生懸命部下が、プレゼントを考えて買ってきてくれたと、なんかプレゼント返ししないといけないのかなって佐藤さんもちょっと思っちゃうかもしれないですけど、こうやってね、亀田さんが、実は私はその上司の評価上げるために買ったんですからねみたいなのを書くと、なんかそこのね、なんか佐藤さんを変に気を使わせない亀田さんの優しさもあって、このなんか優しさのキラキラとしたものもなんかすごく自分読んでてなんか素敵だなって思いました。本当になんか送ってる側も受け取る側も幸せになってる素敵な記事なので、ぜひ皆さんに読んでほしいなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。 皆さんの毎日が楽しくなるような、世界の見方がちょっとでも変わるような、何か魔法みたいなものをね感じてもらえたら嬉しいです。はい、魔法っていうとね、まあ自分の中の魔法の定義っていうんですかね、っていうのは、まあ科学であったりロジックであったり論理で説明できないもの、まさに言葉で説明できないけど何か心で感じる、キラキラとしたもの、なんか幸せの源みたいなものだと思ってるんですね。ちょっと本当曖昧な表現になっちゃうと思うんですけど、でも、なんか、本当言葉で説明できないけど、心で、あ、なんかそこにあると、なんか自分の笑顔につながるような、世界の笑顔につながるような、なんか幸せの源がそこにあるっていうものを、ってなんか皆さんにね、今回感じてもらえたなら嬉しいです。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは皆さん、魔法あふれる素敵な一週間をお過ごしください。